今朝与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第6章37節から42節です。ルカによる福音書第6章37節から、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書のいわゆる平地の説教と呼ばれるイエス様の教え、説教を聞いています。今日の箇所は大きく分けますと37節38節で、イエス様のご命令が前の箇所との関連で語られ、そして後半39節以下でその37、38節のご命令との関連でイエス様の例えが語られています。前のところが教え、そして後半が例え話ですね。まあ、そのような構造になっています。そこでまず37、38節のイエス様のご命令について前の箇所との関連で見ていきたいと思います。さて前の箇所を一言で言いますと、敵を愛しなさいということでしたね。そして敵とは具体的に自分を憎み、悪口を言い、侮辱する者、自分の方を打つ者、そして自分のものを奪おうとする、そういう迫害の最中にあって、そのような敵を憎むのではなくて、むしろ愛し親切にし祝福を祈り、その人のために取りなし祈り、砲を撃つ者にはもう一方の砲をも向け、奪い取ろうとする者を拒まずに与えなさい、そう教えられていました。そしてそれらはイエス様のお名前のゆえに、また神様の恵みを受けた者として、そのようにイエス様は命じられました。そして今日の37、38節には、同じような口調で、人を裁くな、人を罪人だと決めるな、許しなさい、与えなさい、こう命じられています。ここで人を裁くとは、人のことを判断するですね、ということで、よく判断することも悪く判断することもあり得るのですが、しかし私たちはしばしば、人を悪く、つまり罪人だと決めるという仕方で人のことを裁いてしまいます。 それは人を自分の敵と判断することですね。あの人は私の敵だと判断することです。そのようにして人を裁き、敵を作ることをやめ、また敵だと思っている人を許し、その人に与えなさい、こうイエス様は命じられているのであります。ですから、今日の教えもまた前節の敵を愛しなさいというその響きの中で語られているご命令ということができます。また今日の箇所の特徴として、それぞれの教えにそうすればという言葉が付けられています。人を裁くなには、そうすればあなた方も裁かれることがない、また人を罪人だと決めるなには、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない、許しなさいには、そうすればあなた方も許される、与えなさいには、そうすればあなた方にも与えられる、このようにここで教えられ進められていることがそっくりそのままあなた方自身に返ってくるのだ、こう語られている。これが大変今日の箇所の特徴であります。しかし改めてこれは一体どういうことなのでしょうか。私たちの日常生活の中で考えますと、人を裁かなければ自分は裁かれないで済むということはありません。私が相手を裁かなくても相手の方が勝手に自分を裁いてくるということがあります。また人を罪人だと決めなければ自分も罪人されることがないということもありません。必ずしもそうなるわけではないという、そういう悲しい現実があります。許すことにおいてもですね、一緒ですね。私が相手を許したとしても相手は許さないと言ってくる、こういう現実を私たちは生きています。しかしイエス様はこれをそのような人と人との関係について述べられたのではありません。そうすれば以下に語られていることは人間同士の中で起こることではなくて、神様との関係において与えられることなのであります。この点につきましても前の箇所の35節と関係してきます。35節にはこうありました。しかしあなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし 何も当てにしないで貸しなさい、そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の子となる。つまり前のところの敵を愛しなさいという教えにおいて、そうすればという言葉で約束されているのは意図高き方の子となるということでしたね。神様の子となる、つまり神様に愛され、守られ、養われ、神様との良い関係に生きるものとなる、そのことが敵を愛することによって与えられる恵みでありました。イエス様がそうされたように、私たちもイエス様によって許され、イエス様によって救われたものとして敵を愛する歩みをする、その先にですね、その先に、その歩んでいくその歩みの先に神様の子としての恵みと勝利が用意されている、その希望が与えられている、このように教えられていました。今日の37節以下もその私たちの姿を憐れみ深い父なる神様の子とされて、自分も憐れみ深いものとなって生きる、その姿を具体的に語っています。ですからここで語られているのは、人を裁くことをせず、人を罪人だと決めることをせず、許し、気前よく人に与える、そういう立派な人にならなければ私たちも神様の子となることができない、神様によって裁かれない、罪人と定められない、許され恵みを豊かに与えられる、そのようなことではなくて、私たちは 神様の一人子イエス・キリストによってもはや裁かれることのない、罪人だと決められることのない、許され恵みを豊かに与えられる、そういうものとされるという救いをもうすでに与えられている、そういうものとして、その救いに本当に預かって生きるものとして許し気前よく与えられる神の子とされているのだということなんですね。つまり人を裁かないということは、救いを得るために私たちが成し遂げなければならない条件ではなくて、イエス様が私たちの救いのために成し遂げてくださった恵みの御業であり、その救いに預かることによって私たちは神の子であるイエス様と結び合わされ、私たちも神の子として新しく生きる、その生き方が人を裁かない、人を罪人と決めつけない、そして人を許す生き方なのだ、こう教えているのであります、ね、私たちがすでに罪許され救われたものとして歩む生き方として、これらの道、これらのですね、私たちの行いというものが示されている、生き方として示されているのであります。さて、そのご命令についてですね、その関連で39節以下で今度は例えを用いてそのことを語られます。一つ目が盲人が盲人の道案内をするという例え、そして次が弟子と死についての例え、そして最後が目の中のおがくずと丸太という例えです、まあ、これらはいわゆる例え話とは違いますが、具体的な事柄に例えてある、まあ、教えを語られたのであります。この3つはですね、私もこの説教の準備をしておりまして、この3つの関連は何かなと思って本当によくよく考えてみました。そうしますと、この3つの例えにはそれらを、まあ、貫く一本の線があることに気がつきました。その線とは、これら3つの例えがいずれも見るないし見えるということに関係しているということです。第1の例えは明らかですね、まあ、盲人、つまり目の見えない人が同じ見えない人の道案内をすることはできない、まあ、そんなことをすれば2人とも穴に落ち込むという話です。まさに目、見えるという話ですね。人の道案内をするためには目が見えていなければならないということを語っています。第2が少し、まあ、目ということとどういう関係があるのかと思わされる弟子は死に勝るものではないという例えですけれども、この死というのは人を教え導くものです。つまり人を教え導くためには、先ほども言いましたように物事がよく見えていなければなりません。まだ学んでいる途中である弟子には見るべきものが十分に見えていないので、人を適切に教え導くことができないのですがですね、死はですね、はっきりと見えていなければその弟子たちを導くことはできません。しかしここで言われているのは、その弟子も十分に修行を積めばその死のように人を教え導くことができるようになるです、ね、つまりこの例えも、人を教え導くためには物が見えていなければならない、真理が見えていなければならないということを語り、そして今見えていないものもやがて死のように見えるようになっていくんだよということを教えています。そしてこれら2つの例えによってイエス様が何を語ろうとしておられるのかをはっきり示しているのが第3の例えとなります。41、42節を朗読いたします。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、 まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。やはりこの目とか見えるということが強調されています。特にこの兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、自分の目の中に丸太があることに気づかない、そういう人のことをイエス様は批判しておられます。ここでいう兄弟の目にあるおがくずが見えるとは、いわゆる人の目の中にあるそういう小さな塵や埃に気づくこと、つまり人の小さな罪や欠点を挙げつらい、ことさらそれを指摘し、荒探しをしてそれを取ってやるという親切を装いつつ、人を批判することの例えです。しかしそのような人たちは、実はその人自身の目には丸太があるというんですね。丸太と言いますと大きくてとても目の中に入るはずはありませんから、その意味はその人の目は塞がれていて何も見えていないということです。私にはあなたの目の中のおがくずや塵が見えると言っているけれども、実はその人の目は丸太で塞がれてしまっていて何も見えてはいない、こういう批判ですね。私たちはこのようなことを日常生活の中でしばしば体験するのではないでしょうか。重箱の隅をつつくように人のことをあれこれ批判している人が、実は肝心なことを何も分かっていない、見るべきものが全く見えていないということがあるのではないでしょうか。このようにあなたの目にあるおがくずを取らせてくださいと言っている人も、自分はよく人を導くことができると思っている人も、自分は優秀で人が見出せない真実を見出すだと思っている人も、本当の意味では神様の御心を見ていないんだということをイエス様はここで言っておられるのです。ではですね、本当の意味で目が見えているということはどういうことなのでしょうか。それがですね、最初にお伝えした37、38節の教えです。つまり、人を裁くな、人を罪人だと決めるな、許しなさい、与えなさい。そうすれば、神様があなたを裁かず、神様があなたを罪人とせず、神様があなたを許し、神様があなたに与えてくださるということ。つまり、人との関係の中心にいつも神様のご存在、神様の愛をしっかりと置いて見ている人ですね。これが本当の意味で目が見えている人、目が見えているということなのであります。これは本当によくわかることですね。神様の介在なしに、つまり神様のご存在を置かないで、人そのものを見るとき、私たちの狭い心では、裁く目、罪人として批判し、断罪する目で他人を見てしまいます。見てしまいやすいものです。許しますと口では言っても、目は許していないということもあるでしょう。与えつつも、惜しむ目つきや疑いの目で見てしまうこともあります。しかし、神様が私たちに、また私にしてくださったこと、さらに神様がその人にですね、その相手の人になそうとしておられることに目を向けるならば、人を裁くことをせず、罪人だと決めつけず、罪を許そうという思いを持ち、また人の苦しみや悲しみによく気づき、そこに手を差し伸べ進んで助けようとする、そういう生き方をしていくのではないでしょうか。 またそのようになるようにとイエス様はここで命じておられるのであります。そしてそれは先週の箇所とのつながりで言うならば、敵を愛し自分を憎む者に親切にし、悪口を言う者に祝福を祈り、自分を侮辱する者のために祈る、そのように生きていくことができる、そのようにイエス様は教えておられるのであります。そしてそういうものがですね、人と人との間に神様のご存在をしっかりと置いて、神様の御業、神様の思い、神様の愛をしっかりと見ているものが、本当の意味で目が見えているもの、見るべきものを見ているものなのだ。そしてそれこそがイエス・キリストを信じ、イエス様に従って歩む者の歩みなのだ、こう教えておられるのであります。このことは本当に私たちにとっていつも心に置かなければならないことですね。もうついつい自分の目で見ること、自分の判断基準で人を見たり裁いたりしてしまいます。本当にそうしやすいものです。もうね、もうパッと思ってそれを口にさえ出してしまう、そういうところがあります。しかしその人との間にですね、神様がいてくださる、神様が私を愛してくださったようにその人も愛しておられる、神様が私を許してくださったようにその人も許してくださっている、そのところに目を向けていくならば、私たちが本当に人との関係というものが一変するですね。私たちが本当に見なければならないのは、その神様の御業であり御恵みなのであります。今日の箇所でイエス様は、見えていないのに見えているように振る舞うものを偽善者よと、まあ、大変厳しく断罪しています。ですから本当に私たちはそうなりやすいものですけど、そのようにイエス様が厳しく言われていることをやはり心に留めたいと思います。しかしそこで終わりません。最後のところで、まず自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができるとですね、この断罪するだけではなくて、より積極的に他者と関わることを望んでもおられます。そしてそのためには、まず自分の目から丸太を取り除かなければならないのですが、この目を塞いでいる丸太を取り除くことは自分ではできません。それをすることができるのは、このご命令を語っておられるイエス様ただお一人です。イエス様はそのことを、私たちの目を塞いでいる罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださることによってしてくださいました。そしてイエス様の十字架の死による罪の許しの恵みに預かることによって、私たちの目は開かれたのであります。ね、イエス様の十字架のお姿、イエス様の十字架の意味をしっかりと知ること、そしてそれが私のためであったと心に刻むこと、そのことを通して私たちの目はですね、開かれたのであります。そしてその開かれた目は、もう人を裁くことのない目です。人を罪人だと決めつけない目です。自分に罪を犯す者をも許すことができる目です。人の必要を、苦しみを見て取り、自分のものを与えて助けていくことができるような、そういう目です。そのような本当の意味で開かれ、 見えるようになった目で隣人を見ることができるようになった時にこそ、ね、私たちは兄弟の目にあるおがくずをもう取り除くことができるようになる、そのようにされているのです。イエス様はそのような交わり、信じる者の群れである教会にですね、その交わりを求めておられるのであります。ですから私たちはいつも神様の恵みにまず目をしっかり向けて、そして神様の愛をしっかりと受けて歩んでいきたい、そのように願います。祈りを捧げましょう。平和の君なる私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、私たちは本当にいとも簡単に人を裁き、また人を厳しい目で見てしまう、そのようなものであります。あなたに私たち自身の罪を許していただきながらも、人の罪を許すことのできない、そういうものであります。しかし主よ、あなたはそのような自分では人を許すことができない、人を裁いてしまうようなこのような私たちを十字架の死をもってあがない取ってくださり、私たちに人を愛する目と、また人を許す目とをお与えくださっていることを心より感謝いたします。あなたからイエス様の目を、イエス様の眼差しを与えられたものとして、私たちも私たちの隣人たちを、そして時に私たちの敵をも見ていくことができますように、どうぞ私たちにあなたの目をお与えください。そのためにいつもあなたの十字架を仰ぎ見て歩んでいくことができますように、またあなたの愛を心にいっぱいに満たして生きていくことができますように、どうぞ守り支えてください。そして何よりもこの教会において、イエス様を頭とするこの教会において、その愛と恵みで私たちを満たし、許しの心、互いに裁き合うのではなく、その目の中のおがくずのような罪を互いに愛を持って取り除いていくことができる、そのような交わりをお与えください。そして一緒に心から主を賛美して、あなたに従って歩む人生を歩ませてください。これらの祈りと願い、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。